会議を再開いたします。休憩前に引き続き審査を行います。89ページの2項1目一般管理費から108ページの8目財産管理費についてですが、他にご質問ありませんか？
なし。
なし、はい。質疑を終結いたします。107ページをお開きください。107ページの9目企画費から126ページの20目総務諸費についてご質疑ありませんか？後藤委員。
はい。108ページの企画調整課経費の上から1、2、3、4、5、6、7番目ぐらいにある SNS 等を用いた移住定住促進事業委託料の、委託先とその内容についてお伺いいたします。
企画調整課長。
はい。本業務はインターネ…あ、すいません、委託先でございますけれども、株式会社サンセットフィルムズでございます。内容でございますが、インターネットや SNS 等を通じて、移住促進 PR を行い、本市の魅力を市外の方々、特に首都圏の方々に効果的に情報発信することで、本市の認知度を高め、移住定住を促進することを目的として実施しております。以上でございます。
後藤委員。
事業内容の方についてもお伺いします。すみません。
した。
企画調整課長。
はい。令和6年度の事業内容でございますけれども、本市の魅力や特徴を PR するための移住関連動画の作成やSNS をはじめとしたインターネット広告の実施、東京、主要駅でのデジタル広告の実施、高崎での移住体験支援を目的とした宿泊キャンペーン等を実施してまいりました。以上でございます。
後藤委員。
はい、すみません、今ご答弁の中にあった、宿泊キャンペーンっていうお話があったんですけど、その何ですかね、体験移住そのなんだ宿泊キャンペーンの利用者なんかの、感想とかお声があればお聞きしたいんですけど、お願いします。
宿泊調整課長。
はい。本市での移住体験支援としまして、宿泊費を補助する宿泊キャンペーンを実施したところでございます。利用者には体験報告書を提出いただいております。その内容でございますが、高崎市に魅力を感じるポイントとしまして、都心へのアクセスが良いことが一番多く、次いで自然環境が良いこと、街並みが良いことなどの意見がありました。また高崎市の印象としては、子育てにちょうどいい、利便性と自然のベストバランス、食の宝庫、文化の街といったご意見がございました。以上です。はい。
後藤委員。
はい、ありがとうございました。群馬県がですね、移住希望地が全国で1位になったというお話も、1位になったということもありますしですね、その中でも高崎市が、相当数その中で一番人気だったというお話も聞いてますので、引き続き本市に移住者が増えるような施策をお願いいたします。ありがとうございました。以上です。
はい、他にありませんか？青木委員。
はい。10目地域振興費の中の、地域振興事業についてお尋ねしたいと思います。上の方から5番目に、ふるさと納税ポータルサイト使用料があるんですけれども、本市が、使用しているポータルサイトの種類と、利用率の割合についてお知らせください。
企画調整課長。
はい。はじめに、令和6年度に本市が使用しているポータルサイトは11サイトございまして、ふるさとチョイス、楽天ふるさと納税、ふるなび、さとふるのいわゆる4大サイト、その他、JR 東日本の JRE モール、三越伊勢丹ふるさと納税、現地決済型のふるさと応援納税、ヤフーふるさと納税などがございます。次に各サイトの利用率ですけれども、寄付受け入れ額の高い順に、楽天ふるさと納税が 45.4%、ふるさとチョイスが 22.6%、さとふるが 12.4%、ふるなびが 12.3% となっておりまして、4大といわれるサイトで 92.7% 占めております。以上でございます。
青木委員。
ご説明ありがとうございました。まあ、本当にですね、先ほどの歳入のところでも、およそ高崎への寄付額が3倍ぐらいに増えているということで、皆様の取り組みが、構想してるんだなというふうに感じております。そしてよく、テレビ番組とか見ていても、本当にですね、各種さまざまなこのふるさと納税のポータルサイトの CM が多くて、そこから入ってくる方々たちが多いんだろうなというふうにも推測をさせていただいております。今11サイトということなんですけれども、これからもう少し増やす取り組みがあるのか、またふるさと納税をさらにですね、多くの方、高崎にファンになっていただく方を増やすような取り組みがございましたらお知らせください。
企画調整課長。
はい、令和7年度でございますけれども、14サイトまで増やすなどしております。引き続き魅力的な返礼品を用意し、ネット上でもより目に留まるようなそういった工夫をしてまいります。以上でございます。
青木委員。
はい、ありがとうございます。本当にですね、高崎市まだまだ、今もすごい、全国的に認知度もそして知名度も上がっているというふうに思っております。これからまたさまざまな取り組みをすることによって、それがさらにより一層、多くの方に届くのを楽しみにしているところでございます。引き続き皆様の、引き続いての政策に期待をするところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。はい、伊藤委員。
関連するので同じ質問から、ふるさと、納税ポータルサイト使用料について、伺います。午前中の質疑の中で、ふるさと応援寄付金が今青木委員も言ったように、9億7024万と、前年に対して非常に大きくなったと。で、午前中の質疑の中では、どのくらい、本市として黒字になったのかというと、国の、カムバックも合わせると1億1000万円ぐらいの、黒字になっているという答弁だったんですが、このポータルサイトの使用料が1億4281万円で本市に入ってくる額よりも大きいんですけれども、先ほど11のサイトに現在支払っていると言いましたけれども、どういう基準でこのポータルサイトの使用料を払っているのか教えてください。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。ポータルサイト使用料につきましては、ふるさとチョイスまた楽天等々、ふるさと納税を扱う際の各ポータルサイト事業者に対して支払うものでございます。各サイトを通じて寄付された金額に対しまして、おおむね 10% から 15% の率で算出されております。このほかなんですけれども、確定申告が不要で寄付金の控除が受けられるワンストップ特例制度に関する受付業務や、寄付金控除の証明書の発行業務、配送管理サービスなどに関する事務経費を含んだ金額になっております。以上です。
伊藤委員。
はい、確かに事務経費だとか宣伝を考えると、一定の額の、経費が、本市が独自にやるのではなくてポータルサイトに預けているということは、理解をしますけれども、やっぱり市に入ってくる税収よりも余分に金額を払っているということは市民になかなか納得いただけないんじゃないでしょうかって、逆にこのふるさと納税そのもののあり方で結局誰が儲かるシステムなのかっていうのはある意味あぶり出されているのかなというふうに感じざるを得ませんので、今後の歳出についてはしっかりと吟味をしていただいて、納得いく形で仕組み作りを行っていただいたというふうに思います。続けてよろしいでしょうか。
はい、
これは前に同じ委員会にでも質問をしているんですけれども、高崎財団の補助金について伺います。108ページ、9校の、企画調整経費の中で、真ん中辺になりますか、高崎財団補助金3957万6778円とあります。特別増えているわけではないんですが、午前中にもウクライナ人の選手、受け入れに、高崎大臣財団が、委託してその委託料を払っていると。で、高崎財団自身が本市の文化スポーツ事業に対して非常に大きな役割を、果たしていることは十分理解をしていますけれども、 それぞれの事業に対しては委託管理料という形で支出をしている、それでもこの補助金というのが4000万円払われるというその辺の中身について説明をお願いします。
企画調整課長。
はい、これらの補助金につきましては高崎財団の組織体制を強化するためのものでございまして、高崎財団では国際大会や国内全国大会等を誘致しておりますので、有識者外部の専門家を役員として登用する人件費や企画誘致部門の職員の人件費としての補助金でございます。以上でございます。
伊藤委員。
はい、まあ、前回と同じ答弁で、まあ、そうした人件費等に当てがわれていると、まあ、高崎市としては芸術劇場にオフィスも構え、市の職員も派遣している中で、まあ、こういう特別な人件費が別途必要だというところで、十分納得がいかない部分もあるんですが、続けて次のページの一番冒頭に高崎芸術劇場、高崎アリーナ等企画誘致事業1億1370数万というのがあります。まあ、今の答弁の中でも有識者等の人件費を当てているというのもありましたけれども、まあそれに加えて、まあ去年よりは減ってますけれども企画誘致事業にかなり多額の金額を費やしているということで、まあ確かに今年も大きなイベントがたくさんあって高崎の知名度がますます向上していることは理解をしていますけれども、まあ、そもそも誘致事業というこの事業費お金はまず、まあ、すみません、高崎財団の名前まだ出てなかったですよね。まあ、委託料は高崎財団に支払われているということだと理解していますけれども、何に使われるのか、このことを確認させてください。
企画調整課長。
はい、主な事業でございますけれども、ホストタウン関連業務、JOC 関連業務、国際国内スポーツ事業、国際テニス大会共催業務と、高崎芸術劇場及び文化芸術等に関わる各種プロモーションの実施業務になります。以上でございます。
伊藤委員。
はい、まあ、各プロモーションにそれなりのお金がかかるんだろうなということは想像はつきますけれども、じゃあ一体例えば大物の歌手を連れてくるのにどういう誘致事業が必要なのか、大きな国際大会をその開催するのにどういうそのアクションが必要なのかというのが私の見た範囲では数値の上ではなかなかつかめてきません。まあ、そういう意味では私はこういうお金っていうのはきちんとガラス張りにして何にいくら使ったのかということを市としてきっちり管理し監査する必要があると、このことを要望としてですけれども申し述べたいというふうに考えています。もう一点いいですか。
はい、
はい、すいません、全く違う話になります。112ページ、倉淵英語村、運営事業、まあ、この件についても私も他の委員さんもいろいろ過去に質問をしています。私もこの事業そのものを否定するつもりはありません。自治体が取り組む中身としては非常にまあある意味ユニークな取り組みでありますし、まあ、倉淵村に子どもの声が毎日するのはある意味英語村のおかげじゃないかという方も、いらっしゃいますけれども、まあ、1億7300万決して少ない金額が投入をされています。歳入の方は運営費とか、食費で、それを差し引きしても1億円以上の、歳出が、毎年、行われているわけです。まあ、実績の方を見ますと今年もそれなりの人数の方が利用されている、通年コースで22人、週末コースで206人、等々、ありますけれども、まずその、開設以来数年経ちますけれども、その利用人数というのが、どういうふうに変遷をしてきたのかが一つと、もう一つはその中で、まあ、特に週末とか短期だと思いますけれども高崎市民が何割ぐらい利用されているのかを確認をさせてください。
企画調整課長。
はい、平成30年度から受け入れをしてございます、 通年コース、短期コース、週末コースを合わせて初年度340人のうち、市民が89人、すみません、割合ではないんですけれども、はいはい、令和2年3年とコロナの影響を受けまして200人を欠く程度となりましたけれども、令和4年度以降、275人うち市民が111人、令和5年度293人うち107人、令和6年度310人のうち 110人の実績となっております。以上です。
伊藤委員。
はい、ありがとうございます。まあ、3分の1ぐらいが、市民の、利用ということで、私はやはり高崎市民の税金を投入する以上はやっぱり市民にとってそれなりの、メリットがある事業でないと納得していただけないのではないかと思いますので、今後さらに高崎市民の子どもたちが、利用できるような工夫、私もホームページとか見て非常に活発な活動が行われていて、なんか OB を集めたキャンプなんかもやられているということで、その事業自体は非常にユニークで中身がある、そして英語に力を入れている高崎を PR するのには、いい事業だと思うんですけれども、もっとやっぱり高崎市民の子どもとリンクをさせた事業というのを、ぜひご検討いただきたいというふうに思います。すいません、はい、何巻まででしたっけ。20巻まで、すいません、あと1点だけ、すいません、はいはい、2巻1項16目、すみません、122ページ、になります。これをちょっと確認のために聞かせてください。情報システム経費の中で、2つ、基幹情報という言葉が出てきます。で、上の、2億6500万円、基幹情報システム標準化対象業務移行委託料というのは、前回の委員会でもお伺いしましたけれども、まあ、いわゆる国の標準化 DX、 自治体 DX の標準化に委託する移行するための委託料で、そのまま支出されているということは理解をしていますけれども、その下に基幹情報システム標準化関連業務移行委託料という別の言葉が出てきて、1170万円ほど支出をしていますけれども、この関連業務というのはどういう業務なのか、この支出はどこから支出されているのか教えてください。
情報政策課長。
はい、お答えいたします。基幹情報システム標準化関連業務移行委託料についてですが、この費用につきましては、今伊藤議員が言われた標準化対象となる20業務、それの関連して、まあ、例えばですね、会員の管理システムなどですね、標準化と対象になる20業務には含まれないんですけれども、関連となる業務、会員業務、その16業務を、まあ、標準化だ対象業務をガバメントクラウドに移すんですが、同時にその16業務についてもガバメントクラウドに移す、そのための委託料となりまして、まあ、原資については試算となります。以上でございます。
伊藤委員。
はい、まあ、この業務についても同じようにベンダーに支出されているんだというふうに思いますけれども、まあ、前回の委員会で発言させていただいたように、この自治体 DX については、まあ、本来であれば自治体業務が簡素化して効率化が進む、そして自治体の負担費用が減るというのが当初の狙いだったはずなのに、残念ながら業務がさらに煩雑になって、さらに費用負担が増えるということで、全国市長会からも中核市長会からも国の予算を増やせという要請が上がっているように、今後この支出について、今年度予算もそうですけれども、しっかりとにらみを聞かせていただいて、業務に推進していただきたいと思います。以上です。すいません、はい、
他にありませんか。荒木委員。
はい、ちょうど今122のところ、122ページと思いますので、ちょっと決算でお聞きするのはふさわしくないかもしれませんが、この場でちょっと、標準化以降のですね、まあ、進捗状況と、当初目標としているところにですね、順調に向かって進んでいるのかだけまず先に確認をさせてください。
情報政策課長。
はい、お答えいたします。
本市の基幹情報システムの標準化につきましては、国の示す手順に沿って順調に進んでおりますので、令和7年度末までに対象となるすべてのシステムが標準化される予定となっております。以上でございます。
荒木委員、
はい、引き続きよろしくお願いいたします。1ページも、もう一回お願いします、はい、1ページ戻っていただきまして、120ページ一番下から2番目のところに、群馬県自治体、失礼しました、自治体情報セキュリティクラウド負担金とございます。この支出について、内容をお知らせ願います。
情報政策課長。
はい、お答えいたします。自治体情報セキュリティクラウドとは、県と市町村がウェブサーバー等を集約し、監視及びログ分析をはじめとした高度なセキュリティ対策を実施しているものでございます。また運用形態につきましては、県が主体となって調達運営を行っており、人口や端末数等に応じた負担金を支払っております。以上でございます。
荒木委員、
はい、そうすると、いわゆるガバメントクラウドとはまた別物だという理解でよろしいでしょうか。
はい、情報政策課長、
申し訳ありません、はい、議員おっしゃる通りですね、別物で、これはインターネットの方の回線のセキュリティということになります。以上でございます。
荒木委員、
はい、わかりました。あともう一点、戻っていただきまして、ふるさと納税のところでですね、これ私からは確認だけなんですけども例えばふるさと納税文化スポーツ振興支援金ですとか、ふるさと納税大学等支援金ということで、一定額が支出されております。これは納税、ふるさと納税されたか納税者の方々が、納税する際に高崎市にこうやって使ってくれよと、いくつかポチポチってあるのを選択した、その金額見合いで、そのまま金額がこうやって支出されたんだというふうに、理解してよろしいでしょうか。
学調整課長。
はい、お答えいたします。議員さんおっしゃる通りに、寄付なさる方が使い道を選んでいただいておりますので、その意向に基づいて配分しております。以上です。
はい、他にありませんか。中島委員。
はい、すみません、1点だけお願いします。ちょっと戻っていただいて、108ページの、一番下になります、東南アジア映画交流事業なんですけれども、ちょっと前年よりは減額になっているのかなと思います。この交流事業として6年度何を行ったのか、その内容をお伺いします。
文化課長。
はい、お答えいたします。東南アジア映画交流事業は、令和7年3月7日から20日までの14日間、シネマテイク高崎を会場に東南アジア映画週間2025を開催し、フィリピンをはじめとしたまだ一般公開されていない東南アジア映画4作品を上映いたしました。また上映作品の映画監督プロデューサーの方を招き、東南アジア映画交流会と題してトークイベントを市内のイベントスペースで開催いたしました。以上でございます。
中島委員。
はい、東南アジアとの映画での交流ということなんですけれども、この事業をですね、今後どのような取り組みをしていくのかお伺いしたいと思います。
文化課長。
はい、お答えいたします。東南アジア映画交流事業は令和元年度から実施しており、ロケ地誘致など一定の成果を得たことから、令和7年度で事業単体としての予算計上は行っておりません。一方で東南アジア映画週間など実施したイベントについては徐々に定着してきていることから、今後は高崎映画祭の中で東南アジアに関するプログラムとして実施していただき、今まで構築してきた他方面へのネットワークを高崎映画祭に引き継ぎ、今後も生かしてまいりたいと考えております。以上でございます。
中島委員。
はい、了解しました。もう事業自体は、なくなるということなんですけれども、高崎映画祭の一企画ということで、そのせっかく築いてきたつながりですか、やっぱりそれをなくすのはもったいないということなので、その辺は考慮していただいて、今後につなげていただきたいというふうに思います。以上です。はい、
他にありませんか。なし。はい、質疑を終結いたします。127ページをお開きください。127ページから148ページの2項文化スポーツ振興費についてご質疑ありませんか。荒木委員。
はい、 すみません、133ページです。あ、失礼しました。はい、吉井文化会館運営事業というところでいくつかお聞きをしたいと思います。まずこの吉井文化会館ですねの、まあ、昨年度令和6年度の稼働状況などご紹介いただければと思います。
文化課長。
はい、お答えいたします。吉井文化会館は大ホールでの公演等のほか文化協会の活動やダンスクラブ、吹奏楽の練習場所など地域の文化振興や市民の活動の場として親しまれております。令和6年度の年間稼働率でございますが 56% となっております。以上でございます。
荒木委
員。吉井地域の大事な文化交流そして発表の場として貴重な施設なんだろうというふうに思います。で、私どもたびたびお邪魔してつぶさに拝見しているんですけども、まあ、ご多分に漏れずさまざま要修繕というかですね、まあ老朽化もそうですけども、まあ、痛みなども発生しているのは確認させていただいております。まあ、これ、ね、まあ、全体的に大規模修繕というのが本来かもしれませんが、まあ、どういった形でですね、ご担当課では修繕対応されているのか現在のお取り組み状況をお知らせ願います。
はい、文化課長。
はい、お答えいたします。施設の設備や、管理につきましては定期的な保守点検のほか必要に応じて改修や修繕を行い地域の文化振興を支える重要な拠点として周辺、施設の適切な維持管理に努めてまいります。以上でございます。
荒木委員。
はい、まあ、ご答弁のとおりと思います。非常に、まあ、老朽化施設の一つでもありますのでまあ、適材的にですね適時に、まあ、修繕をいただいていただくのが、まあ、ベストかなというふうに思います。で、この吉井文化会館の周辺の設備についてですねちょっと決算認定から話が逸れてしまって恐縮なんですけどもご存知の通り、まあまあ、教科書的にですねコアゾーンを形成していまして文化会館があって公民館があって体育館があって歴民があってという、まあ、本当に集約うまくされていて、まあ、駅からも、まあ、ちょっと歩くのはきついかもしれないけどちょっとまあ離れてますけど駅に近い直結した施設で、まあ、土地柄も場所柄もとてもいいところだなと私は思っています。で、この一角の施設はですね今お話しした文化会館もそうですし、まあ、かねてより問題提起させていただいております体育館も耐震改修 NG ということですし、まあ、公民館も非常に古い施設でございます。で、これらですね、まあ、一個一個、まあ、一つ一つ整備をしていくっていうのも一つ手かもしれませんけども、まあ、思い切ったですねこの都市的投資がされてもいいのではないかなというふうに思っています。例えば、まあ、今度のですね勤労福祉会館のようにですね、まあ、公民館的機能と体育館機能を併せ持ったものを合築するなどといった整備もですねあってもいいのではないかなと私は思っています。というのも、まあ、一角が非常にコアゾーンとして優れた土地になっている9000平米ほどあると伺いをしましたけどもとてもいい土地真四角の土地でですねとてもいい土地だということとこれはまた別の話なんですけど私がかねてよりちょっと、まあ、個人的には問題視しております、吉井の皆さんに、ご負担いただいている市街化区域でもないのにいただいている都市計画税これ毎年毎年1億5000万円、吉井の方々一部ですけどもねご負担いただいているこの都市計画税、まあ、文字通り都市的投資のためのお金ですので毎年1億5000万円いただいても、ね、だいぶ合併から、まあ、積もり積もった金額だというふうに思っていますので例えばこういったところに都市的経費を投入するということがあってしかるべきだろうと私は個人的に思っておりまして、まあ、一角、まあ、なんか文化のですね、拠点として吉井の皆様に親しんでいただける拠点整備などご一行いただけたらなというふうに思っておりますので、まあ、これからですけども今日は決算認定のお話なのでこの辺に届きますが私としてもこれ議論をしていきたいというふうに思っておりますのでお互い研究を深められたらなというふうに思っております。以上です。
他にありませんか。中島委員。
はい、何点かありますのでよろしくお願いいたします。まず137ページの上のですね山田鎌地美術館運営事業なんですけれどもまあ使用施策を見ますとの常設展示とギャラリートークを行っているということでそのギャラリートークの内 まあ、どのような内容だったのかと、美術館として、まあ、その6年度どのような状況だったのかお知らせ願いたいと思います。
美術館副館長。
はい、お答えします。ギャラリートークの内容についてですが、蒲町の小学校時代の恩師と美術館長とのクロストークで絵画作品を鑑賞する企画としました。6年度の事業内容についてですけれども、3回の展示会とギャラリートークを行っております。以上でございます。
中島委員。
はい、ありがとうございます。そんな中でですね、入場者が3359人ということなんですけれども、もっとですね、入場者を増やすような取り組みとして何か取り組んでいたら、お知らせ願いたいと思います。
はい、美術館副館長。
はい、お答えいたします。入館者数を増やす工夫としましては、展示会とギャラリートークの開催のほかに2年前からバスツアーによる団体客の受け入れを行っておりまして、その数も増加傾向となっているところです。以上でございます。
中島委員。
はい、バスツアーで来ていただくのは本当にありがたいことだというふうに思います。で、ここでちょっと提案みたいな問題になっちゃうんですけれども、山田蒲町はロックバンドのボーイと関係が深かったというふうに聞いております。お客さんを呼ぶためにですね、そのロックの町高崎として、ロックに関連した特別展示などのを企画をしてですね、お客さんを呼ぶようなことも検討してもいいのかなというふうに思いますので、その辺はよろしく、今後よろしくお願いしたいと思います。続けていいですか。
はい、中島委員。
はい、続きまして、その下段下の方にあるんですけれども、指定管理施設維持管理事業なんですけれども、この中にも高崎財団 の、 指定管理かなというふうに思いますが、タゴスタジオがあります。で、最初にですね、このタゴスタジオの指定管理料というのはいくらなのか、ちょっとお知らせ願いたいと思います。
文化課長。
はい、お答えいたします。高崎サウンド創造スタジオの令和6年度の指定管理料は2866万8000円でございます。以上でございます。
中島委員。
はい、ありがとうございます。2800万、66万ですか、かかっているということで、試作の説明書ではですね、レコーディングスタジオの利用が58件、そしてラウンジ利用が4685人となっていますけれども、その他も含めたですね、その利用状況というんですか、6年度どのような状況だったのか、お伺いしたいと思います。
文化課長。
お答えいたします。高崎サウンド創造スタジオの利用状況につきましては、比較するため過去3年間の状況を申し上げます。レコーディング件数につきましては、令和4年度52件、令和4年度52件、令和5年度61件、令和6年度が58件でございます。内訳としましては、プロのアーティストによるレコーディングのほか、児童生徒を対象としたスタジオ見学、効果レコーディング体験学習や、開館11周年を記念したアコースティックライブの開催など、地域とつながる活動も実施しているところでございます。次に、令和4年度から6年度までの市民ラウジの利用状況ですが、令和4年度が4511人、令和5年度が4600人、令和6年度が4685人でございました。市民ラウンジにつきましては、タゴスタジオでレコーディングしたアーティストの映像を見ながらくつろげる場所として市民の皆様に利用されております。以上でございます。
中島委員。
はい、詳細にありがとうございます。で、そこでですね、このスタジオレコーディングですね、スタジオの利用料っていうのはいくらぐらいになるのか教えてください。
文化課長。
はい、お答えいたします。利用料金でございますが、一般プランとして1日10万円、また本市の地域振興に関わる取り組みの場合には、特別地域振興プランとしてプロが3万円、アマチュアが1万円という料金となっております。以上でございます。
中島委員。
はい、まあ、アマチュアでも使えるということで、まあ、レコーディングスタジオが主な業務になるのかなというふうに思います。まああのまあ、それなりって言っちゃうあの失礼ですけど もうプロの方もレコーディングに使っていただいているというふうに思いますので、まあ、その辺を、ね、誰が来たってあの宣伝できれば、まあ、いいのかなと思うんですけど、まあ、そんなわけにはいかないと思いますけども、まあ、レコーディングスタジオ本当に珍しいっていうか、そういう存在になっているんだと思います。私の兄もですね、東京で音楽関係の仕事をしてまして、まあ、スタジオができた当時ですね、わざわざこちらに見に来たというようなことも思い出しました。まあ、本当に今後ですね、稼働率がもっと上がるように、まあ、取り組んでいただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。以上ですけど、続けていいですか。
はい、中島に。
はい、じゃあすいません、続けて、147ページになります。指定管理施設維持管理事業なんですけれども、まあ、この中の項目を見ますと、貝沢野球場の各種改修工事と、町屋橋運動広場の各種改修工事が上がっているんですけれども、まあ、説明書を読みますと、まあ、それぞれがトイレ整備ということになっています。で、同じくその説明書の欄にですね、その他の指定管理の施設たくさん載っているんですけれども、まあ、それらを含めた市内の体育施設のトイレの洋式化率っていうのはどのくらいになるのか教えていただきたいと思います。
スポーツ課長。
はい、お答えいたします。令和6年度トイレ関連の工事実績につきましては、貝沢野球場屋外トイレおよび三郷総合運動公園管理棟トイレの洋式化改修、町屋橋運動広場の洋式トイレ新築工事を実施いたしました。現在市内には68の体育施設があり、大便器総数は672箇所ございます。うち洋式便器数は421箇所となっており、洋式化率は 62.6% となっております。以上でございます。
はい、中島委員。
あの半分以上、まあ、62%、まあ、洋式化にはなっているということなんですけれども、なっていないところですね、やっぱり今後の課題になると思うんですが、今後の取り組みについて、お知らせください。
スポーツ課長。
はい、お答えいたします。トイレの改修につきましては、令和7年度につきましても、吉井運動公園体育館東側に設置されている屋外トイレの洋式化を予定しております。トイレの洋式化への要望は多数寄せられておりますので、体育施設全体のバランスを考慮しながら、利用者が快適で衛生的なトイレを利用できるよう順次改修をしてまいりたいと思っております。以上でございます。
中島委員。
はい、ありがとうございます。まあ、順次改修していただけるということなので、まあ、本当に市民の使いやすいトイレ整備をですね、まあ、速やかになるべく速やかに進めていただくようにお願いをいたします。以上です。
他にありませんか。はい、質疑を終結いたします。
147ページをお開きください。147ページから150ページの参考徴税費についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。151ページをお開きください。151ページから154ページの5項選挙費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。153ページをお開きください。153ページから156ページの6項統計調査費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。155ページをお開きください。155ページから158ページの7項監査委員費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。159ページをお開きください。参観民生費1項社会福祉費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。259ページをお開きください。
八幹土木費参考都市計画費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。265ページをお開きください。265ページから270ページの休館消防費についてご質疑ありませんか。伊藤委員。
はい、すいません、災害対策費のところで、伺いたいと思います。まあ、本市は常々災害対策ということで、さまざまな避難所対策だとか、さまざまな装備の充実に努めていることは理解しています。まあ、その中で、268ページの災害対策事業の中には、車両とかで災害対策車管理運用委託料900万、移動式トイレトレーラー購入費2900万、災害救助用ボート購入費950万、避難用スポットクーラー購入費200万、災害対策用電気自動車購入費1700万ということで、車両や機材の購入、台数については成果の方に具体的に何が何台いくらということが記載されているんですけれども、率直に聞きたいのは、電気自動車は駐車場で毎日見かけているので理解しているんですが、それぞれの車両や装備が平時災害に関連していないときにはどこに保管されていて、またどのように活用されているのかについて教えてください。
防災安全一課長。
はい、お答えいたします。はじめに災害対策車でございますが、平時につきましては災害時の運用を委託しております株式会社環境保全センターの敷地内に配備をしており、点検などの対応も併せてお願いをしているところでございます。次に昨年度配備いたしました移動式トイレトレーラー2台でございますが、1台を市役所本庁舎、1台を吉井中央公園にある防災倉庫に配備するとともに、平時には本市が関わるスポーツやお祭りなどの各種イベント会場に出向き、防災啓発に努めているところでございます。続きまして、新町地域の浸水対策として配備いたしました災害救助用ボートでございますが、2分割できる FRP 製のボート6台を新町支所、新町クリーンステーション、新町防災アリーナ、新町東コミュニティセンター、新町備蓄倉庫、新町児童体育館に、折りたたみ式ボート4台を消防団新町方面隊の1分団から4分団までの各詰め所にそれぞれ1台ずつ船外機とともに配備をしております。最後に避難所の暑さ対策用のスポットクーラーでございますが、10台ございまして、上東、倉賀野の2カ所の防災コミュニティセンターと南矢田備蓄倉庫に保管をしている状況でございます。以上でございます。
伊藤委員。
はい、ありがとうございます。市民の安心安全ということで、毎年充実しているということは感謝しています。すみません、もう一つだけ確認の意味で、これらの装備、高崎市以外での災害での、活用実績とかがあったらご報告いただきたいんですが。
はい、防災安全一課長。
はい、お答えいたします。現段階におきましては高崎市以外での活動というものはまだございません。以上でございます。
伊藤委員。
はい、今全国どこでどういう災害が起こるかわからない状況でありますので、能登震災の際には高崎市からもたくさんの職員の方が応援に出かけて感謝されているという話も伺ってますけれども、せっかく充実した装備を広げているので、そういった連携についても今後検討していただければいいと思います。以上です。
はい、他にありませんか。中島委員。
はい、1点だけお願いします。265非常備消防費なんですけれども、消防団ですよね、非常備消防団員のまず充足率を教えていただきたいと思います。
警防課長。
はい、お答えいたします。令和7年7月1日現在でございますが、高崎市消防団の定数1520人に対しまして、実員が1244人で、 充足率は 81.8% となっております。この数字につきましては前年の令和6年1月1日の 85.9% から 4.06 ポイントの減少している状況でございます。以上でございます。
中島委員。
はい、はい、まあ、LINE数もちょっと減っている、まあ、充足率が 85.9% という状況なんですけれども、説明書の方に、171ページの方にですね、非常備消防団の団員数と年齢状況が表になっているんですけれども、まあ、それを見ると、まあ、全体の平均年齢は 46.8 歳、となっていますけれど、まあ、60歳以上の団員の方もいらっしゃいますし、まあ、分団の平均年齢50歳代のところも、まあ、数多く見られるというような状況になっていると思います。充足率や、まあ、年齢層を見ても、やっぱりもっと消防団員が必要なのではないかというふうに思うんですが、消防団員を増やす取り組みとして、まあ、どのようなことを行っているのか、その辺が ありましたら教えていただきたいと思います。
警防課長。
はい、お答えいたします。団員募集の取り組みにつきましては、消防局ホームページ、広報高崎、ラジオ高崎等の媒体を活用するほか、各種イベント等の機会を通じまして、さまざまな方法で団員募集の PR を実施しております。また各地区の区長さんや役員の方にご協力をいただきまして、勧誘をお願いしているところでございます。以上でございます。
中島委員。
はい、まあ、PR 行動等、そうですね、町内会の方にも要請をしているということで、まあ、町内会の方もなかなか、ね、人を集めるのが、今難しい状況なのかなというふうに、思っています。まあ、本当に消防団の皆さんは、ね、市民の安心安全を守る、まあ、重要なお仕事をしていただいているわけでございまして、まあ、団員を増やすためにも、まあ、またそのような分団を維持するためにも、消防団員の報酬やですね、運営交付金、これもう少し引き上げてもいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その辺のお考えをお伺いしたいと思います。
警防課長。
はい、お答えいたします。全国での平均である団員報酬、消防団員の年額報酬と高崎市消防団の年額報酬を比べますと、一般団員の方でが全国で約3万円に対しまして、本市につきましては4万4000円と、またその他のすべての階級におきまして全国平均を上回っている状況でございます。今後につきましても消防団員の処遇がより良いものとなるよう、国からの通知、また全国の状況等を参考に検討していきたいと考えております。以上でございます。
中島委
員。はい、ありがとうございます。まあ、全国平均は余っているということで、まあ、手厚くしていただいているのかというふうには思いますけれども、まあ、今後ですね、地域パトロールにも消防団の協力をするところも出てくるんじゃないかというふうに思います。まあ、市民の命と財産を守っていただく消防団員の方にですね、まあ、今後も手厚くサポートしていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。はい、
他にありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。317ページをお開きください。十貫教育費、休校、大学費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。319ページをお開きください。11巻災害復旧費、5項その他公共施設災害復旧費についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。319ページから326ページの12巻交際費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。325ページをお開きください。13巻予備費についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。以上で一般会計の審査を終わります。次に特別会計の審査を行います。399ページをお開きください。牛伏ドリームセンター事業特別会計の審査を行います。399ページから402ページの歳入についてご質疑ありませんか。荒木委員。
はい、牛伏ドリームセンターの、399ページ、一目ですね、一般会計繰入れ金ということで、まあ、例年こういった形で一般会計から繰入れがされておりまして、令和6年については6269万なんぼなんぼということでございました。まあ、この繰入れ金ですね、ここまあ数年で結構なんですけども、まあ、この金額どんな金額で推移してきたのかを確認、まず確認をさせてください。
吉井秘書地域振興課長。
はい、お答えいたします。繰入金の推移についてでございますが、令和元年度が5994万1000円、令和2年度が新型コロナによる収入減のため、7999万6000円と増加いたしました。以降新型コロナの影響が少なくなったことを受けまして、令和3年度4年度と連続で減少いたしましたけれども、令和5年度は施設の大きな修繕がございまして増加、令和6年度には6269万4000円となっております。以上でございます。
荒木委
員。はい、まあ、私の認識だと、まあ、例年5000万円くらいかなと思っていた金額ですけど、まあ、今ご答弁、地域振興課長のご答弁でも、まあ、コロナ挟んでいるので出っ込み引っ込みあるんですけども、やっぱり増額傾向なんだろうなと認識しました。で、牛伏ドリームセンターもご多分に漏れず、築年数もだいぶ経過してまして、あちらこちらが、まあ、傷んでいて、修繕対応に、まあ、追われている状況なんだと思います。中でもやっぱり経営なので、まあ、経営改善というんですかね、安定経営に向けてご努力されているかと思うのですけども、まあ、現場ではどのような、まあ、経営努力をされているのか、その一端をお聞かせいただければと思います。
はい、吉井秘書地域振興課長。
はい、お答えいたします。現在の経営状況でございますけれども、宿泊者数、日帰りの風呂の利用者数ともに、コロナ前の水準に戻っておりまして、令和6年度は宿泊が年間4004人、風呂の利用が年間3万5629人となっております。合宿なども積極的に誘致しておりまして、宿泊においてはスポーツ合宿や学習塾主催の夏季講習合宿などの利用が定着してきております。また社員研修での大口の宿泊利用も増加しております。地域住民の利用も多く、平成5年オープン以来、地域住民にとって馴染み深く身近な施設でございますので、親切な接客サービスを心がけ、気持ちよく利用していただけるよう引き続き努めるとともに、安全管理や衛生管理に万全を期して運営してまいります。以上でございます。
荒木委員。
はい、この牛伏ドリームセンターというのは、まあ、地域還元という側面もある施設だと思いますので、まあ、ですし、まあ、吉井の皆さん、吉井地域の皆様限らず、まあ、市民の憩いの場を提供しているという意味でも大変有意義な施設だということは重々理解しています。ただ、まあ、それにつけてもですね、こういった形で毎年一般会計から繰り入れしなければならないという状況については、やっぱり私たちとしては注意信号は送らなければならないと考えているところでございます。私が前回ですね、総務常任会に在籍させていただいた3年ぐらい前ですかね、ちょっとやっぱりこういう話をしましたらば、まあ市長の方でですね、まあ、新しいアイデアが来るのを待っていると、新しいアイデア待ちみたいなご答弁があって、まあ、それはそれでですね、 市長のところに新しいアイデアがパーッとひらめいていただけるのが、まあ、いつか来るんだろうと思って、まあ、ご期待しても待っているんですけども、まあ、その間にやっぱりもうこうやった形でどんどんどんどん一般会計の繰り切れが続けられているということは、例えばこのドリームセンターをどうするってもう大方針を決めるとかっていうことでもなくても、例えばこのままですね、あの経営拡大の方針でいくのかで、私は例えばですけど、あの今いろいろとね施設の痛みも進んでいるので、ここで思い切って宿泊業務をまあ切り離す、あるいは宿泊はやめて、まあデイサービスに限定するなどの縮小も検討してもいいのではないかなというふうに私たちは考えています。まあ、この辺はですね、まあ、今回は決算認定ということなので、この辺の話に留めておきたいと思いますけども、牛伏ドリームセンター、この特別会計で経営しておりますけども、まあ、この歳費の在り方について私たちとしてもまたさまざまご提案を申し上げたいと思っておりますので、議論を継続させていただきたいと思っています。以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。403ページをお開きください。403ページから406ページの歳出についてご質疑ありませんか。
なし。
なし。はい、質疑を終結いたします。以上で特別会計の審査を終わります。次に、長所の審査を行います。457ページをお開きください。457ページから470ページの財産に関する長所についてご質疑ありませんか。質疑を終結。あ、荒木委員、
すいません、存在感がなくて、このこういう財産のですね、土地および建物のところですいません、まあ、確認も含めて、普通財産ということでですね、まあ、その他施設で、まあ、木造非木造合わせた延べ面積で 54,971.61 平米の、まあ、普通財産その他施設があるということで、記帳されております。でこの、まあ、この施設ですね、まあ、主だって主にどんな施設が含まれているのかをご紹介いただきたいと思います。
関西課長。
はい、お答えいたします。財産台帳で管理しております普通財産のその他の施設につきましては、台帳を合わせまして228施設ございますけれども、主なものといたしますと、中央体育館、倉淵町の旧東商工社、同じく旧川浦商工社などのほか、規模の小さなものでございますと、合併地域のコミュニティセンターなどがございます。以上でございます。
荒木委員。
はい、今回のですね、定例会の一般質問でも、高橋議員さんが、まあ、このことにも触れておられまして、で私はちょっとあれと思ったんですけども、その高橋議員さんの一般質問の中でご答弁で、まあ、行政財産普通財産の施設は1万4000何ぼ何ぼとお答えになっていたかなと思ったんですけども、その1万4000何ぼ何ぼとこの5万4971平米の、まあ、なんか違いというかくくりの違いがもしあるんでしたら、まあ、ご説明いただければと思います。
関西課長。
はい、お答えいたします。一般質問の際にご答弁させていただきました施設数および面積につきましては、当該施設の建設当初の目的を果たし、また老朽化や社会情勢の変化等による役割を終え、施設所管課からの財産移動報告書により財産台帳上の区分を行政財産から普通財産に変更したものについてご答弁させていただいたものでございます。以上でございます。
荒木委員。
まあ、いわゆるもう使用していない施設が、まあ、1万4000という、まあ、認識なのかなと、まあ、理解しました。でそうするとその上でですね、ちょっとまあこれは確認でお聞かせいただきたいんですけども、レイクサイドユースゲーですとか、市の斎場、フリホーですね、市の斎場なんかはこの1万4000平米に含まれているという理解でよろしいでしょうか。
関西課長。
はい、お答えいたします。委員ご質問の施設につきましては現時点では、財産台帳上行政財産となってございます。以上でございます。
荒木委員。
まあ、財産台帳の話なので、ちょっとまあ難しい面もあるし、まあ、今日は決算認定なので、今日はこの程度にとどめようと思うんですけども、レイクサイド夕菅だとか、市の斎場なんても完全に仮囲いされて、普通の人間は普通には入れない状況なんだと思うんですが、なぜあれが行政財産なのか、本来だと普通財産にして、まあ、リスト入りさせるのが本来かなと私たちは思っておりまして、またいずれこの点につきましても、いろいろと確認をさせて、今後ですね、今後させていただきたいなというふうに思っています。以上です。
はい、他にありませんか。はい、質疑を終結いたします。475ページをお開きください。基金運用状況に関する調書についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。以上で調書の審査を終わります。これより議案第78号の所管部分を起立により採決いたします。本案を認定することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第78号の所管部分は認定すべきものと決しました。はい、次に請願の審査に入ります。請願文書表をご用意いただき、13ページをお開きください。請願第5号、日本政府に核兵器禁止条約への賛同と推進を求める意見書の採択についてを議題といたします。まず請願の趣旨について紹介議員として伊藤議員から簡潔に説明をお願いします。はい、伊藤議員。
はい、お疲れのところ恐縮です。原水爆禁止高崎協議会から提出をされました請願第5号、日本政府に核兵器禁止条約への賛同と推進を求める意見書の採択について紹介議員として委員の皆さんに賛同をお願いする立場から趣旨説明を行います。同様の請願につきましては毎年提出をされておりますので、その詳細について委員の皆さんはよくご存知だと思いますし、最終的に核兵器がない世界を目指すという点については共通の認識になっているというふうに信じておりますので、今日はますます緊迫が広がる世界情勢を踏まえながら核兵器の廃絶に向けた第一歩として日本政府に核兵器禁止条約締約国会議にオブザーバー参加を求めるという趣旨の意見書の採択について賛同を求めたいと思います。今国連憲章と国際法を無視した戦争が止まりません。今日も先ほど国連のニュースがありましたけれども、国連の安保理でイスラエルによるガザ地区の即時停戦を求めた議案がアメリカの拒否権によって拒否をされてしまったという非常に残念なニュースが流れましたけれども、この間ロシアのプーチンによるウクライナ戦争は泥沼化し出口が見えてきません。今申し上げたとおりパレスチナのガザ地区ではイスラエルのネタニヤフによる残虐な殺戮作戦によって6万人を超える一般市民、そしてそのとりわけ大半が子どもたちが破壊と飢餓によって尊い命を落としていることに本当に怒りを禁じえません。ロシアとイスラエルに共通しているのはそれぞれが核兵器を保有し、いざとなったら使用を辞さないという立場です。こうした状況がエスカレートすればさらに大規模な戦火が広がり核戦争になりかねません。こうした国際法も人道主義も無視した行為に対してさらに防衛力を高めるべきだ、中には核共有とか核武装をすべきだと主張する方たちもいらっしゃいますけれども、かつてアメリカとソ連の間で進められた核軍拡競争の時代がまた始まってしまうのでしょうか。私は人類にはそれを回避するための理性と知恵と言葉があることを信じたいと思います。
核保有国が核軍縮に背を向ける中でも、2017年に国際法として発行された核兵器禁止条約を力にした世界の流れは着実に発展をしています。そして昨年12月、世界中に原子爆弾の残酷な実相を訴え続けた日本原水爆被害者団体協議会がノーベル平和賞を受賞しました。私はこの受賞は世界中の地道な市民運動を続けている人たちに大きな勇気を与えてくれたと感じています。私もこの夏のあるセミナーに参加して、この被団協の代表である田中照美さんの講演を直接聞く機会がありました。89歳とは思えない非常にお元気な姿で、自らの大変な被爆体験、そしてノーベル賞の授賞式の模様などを語られた上で、唯一の被爆国である日本政府がいまだに核による抑止論から脱却できずにいることを厳しく批判をするとともに、高齢化する被爆者の叫びを途絶えさせてはならないと本当に切実に訴えていらっしゃいました。今回の請願ではより多くの議員の皆さんに賛同していただきたく、核兵器禁止条約の批准というゴールを求めていません。まずその第一歩として、せめて日本政府に来年開催される予定の締約国会議にオブザーバーとして参加することを求めています。昨年ニューヨークで開かれた締約国会議では、核兵器は核兵器を保有しているか、核抑止に賛成か反対かにかかわらず、すべての国の安全保障、ひいては国の存在そのものに対する脅威であるとして、核保有国や核の傘下に立っている国々に対しても核兵器廃絶へのロードマップの検討を進めています。会議に参加しなかった日本の席上に大きな折り鶴が置かれ、あなたにここにいてほしいと書かれていたのを記憶されている方も多いと思います。本市は昭和61年に核兵器廃絶平和都市宣言を行いました。そして唯一の被爆国である日本人として、その意思表示として、ぜひ委員の皆さんにこの請願にご賛同いただけるよう申し上げます。以上です。
次に本件について執行部から何か発言はありませんか。副市長。
執行部としては特に意見はございません。以上です。
それでは本件に対しご質疑ご意見がありましたらお願いします。特にないですか。質疑等を終結いたします。それでは本請願の取り扱いについて採択不採択継続審査がありますが、各議員のご意見をお聞きしたいと思います。新倉哲郎委員からお願いします。
はい。まず前提として核兵器そして戦争には断固反対で、そういうことを考えながら現時点ではこの請願継続でお願いします。
荒木誠二委員。
はい。私どもも核兵器廃絶には全く同感ですし、私ども会派もこの今定例会では議会運営委員会の方に意見書案、同趣旨のオブザーバー参加を求める意見書案を提出して、これからご審議を仰ぐ段取りとなっております。今回の施政案につきましても、意図するところは賛同する部分が多いんですが、私たちはですね、この道のりはステップ、ワンステップ、ワンステップだというふうに思っています。こちら意見書のですね、書いてございます。今回オブザーバー参加を求めるということでしたけれども、批准に向けた審議入りというのはまずはオブザーバー参加あってからの次のステップだなというふうに思っていまして、趣旨は賛同するものの、まだ時期尚早の部分もあるということで継続の取り扱いでお願いします。
青木和也委員。
はい。この趣旨の成果については当委員会においてこれまでに何度もルール議論されてまいりました。今日日本を取り巻く安全環境保障は高度化かつ複雑化しており、危機感は増す一方であります。また日本政府としては核兵器のない世界を真剣に目指していればこそ現時点でのオブザーバー参加することが必ずしも適切ではないというふうにという立場を取っておりまして、私もどうも同様に考えており、 そういった推移を今後見守る必要があるというふうに思っております。以上のような立場から府採択でお願いいたします。
後藤明委員。
はい、府採択でお願いします。
中島照夫委員。
私どもとしてもですね、核兵器の廃絶、そしてあの締約国会議のオブザーバー参加は賛同するところなんではございますけれども、まああのまあ、この文章を見させていただくと、まあ、批准ありきみたいなところに走っているのかなと。で、あの先ほど荒木委員も言いましたけれども、その速やかにその批准に向けた審議を行うこと、まだ、まだその時期ではないのかなというような思いがあります。ですので継続でお願いいたします。
伊藤敦弘議員。
はい、先ほど趣旨説明をした通り、採択でお願いします。
大竹隆一委員。
不採択でお願いします。
石川徹委員。
不採択でお願いします。
坂瀬川義久副委員長。
はい、まあ、あのいろいろあのご意見出ておりました。で、まあ、もちろんあの核兵器を使うことに対しては、反対の、立場でありますけども、まあ、この、 あの意見書提出に関する請願の、ところで、その文言の部分も ありましたけども、このお題のとこですかね、まあ、そこにもやはり賛同ということで、もうちょっとこう一歩前に進みすぎている部分も感じられますし、またあの私どもといたしましては、そういう状況の中で、少し推移を見守らせていただきたいということで、継続でお願いします。
それではこれより請願第5号を起立により採決いたします。本請願を採択することに賛成の委員の起立を求めます。起立少数です。よって請願第5号は不採択とすべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案および請願の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。なお委員長報告の作成については私に一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いします。はい、副市長。
執行部からはございません。以上です。
なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きたいことがありましたらお願いします。荒木委員。
はい、あのいくつかお聞きをしたいと思いますので順々にお願いいたします。まず1点目はですね、あの昨今の、まあ、人件費というか賃上げを受けて背景として、まあ、お聞きをしたいんですけども、高崎市も各種の審議会をお持ちになっておられます。まあ、都市計画審議会だとか景観審議会とかで、まあ、委員長さんだとか委員さんとか指名されていて、まあ、その方々に委員報酬というものが、まあ、支給されているわけです。でこの委員報酬の金額額というのは、まあ、こういったあの世相というか賃上げの世相を受けて何かこう見直しなどの、まあ、検討はされているのか確認をさせてください。
職員課長。
はい、お答えいたします。各種審議会などの付属機関等の委員の報酬につきましては、高崎市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例にて規定しておりまして、会長や委員長の職が日額8700円、その他の委員は日額8200円となっております。こちらは県内自治体や中核市等と比較いたしまして平均的な額となっていることから、直ちに改定を行う予定はございませんが、引き続き他の自治体の状況等を踏まえながら適切に対応してまいりたいと考えております。以上でございます。
荒木委員。
はい、まあ、周辺自治体でそのような動きがあるようでしたらですね、高崎も遅れることなくしっかり対応していただきたいと思っています。続けてよろしいでしょうか。
はい、荒木委
員。ちょっと文化施設につきましてですね、ちょっとお伺いをしたいと思います。まあ、具体的に申し上げますと、シティギャラリーのコアホールと、まあ、群馬音楽センターですね、これどちらも高崎の宝と言って良い、高崎の顔と言って良い施設だと思うんですが、まあ、残念ながら、まあ、雨漏りをしております。で、音楽センターの方はまだ客席部分についホール内というか客席部分では雨漏りは発生していないということなんですけども、シティギャラリーのコアホールについては雨漏りはもう客席内で発生して、まあ、その他の箇所もいくつも出ているんですけども、客席内でも出ているという、まあ、こういう状況です。で、いずれの施設もですね、本当にさっきも言ったように高崎にとって宝物のような施設で、雨漏り対策、私はまあ優先順位をつけては本来いけないとは思うんですけども、これらの施設はですね、ちょっと別格で対応が必要な施設であろうと私は思っています。で、特に音楽センターはですね、今回一般質問誰かされたかな、まあね、60数年で今内部の鉄筋を錆びさせて鉄筋爆裂させたりとか中和化なんかさせたらですね、まあ、今は耐震性能はあるよという話だったんですけども、急激に体力を落とさせてしまうことになってなるということを非常に強く懸念しています。で、シティギャラリーコアホールもですね、平成6年の地区かな、かなと前後だと思いますけども、私の知る限り大規模改修今までしないで来たんだろうと思っています。当然ですね、まあ、大規模改修のサイクルの中からもうだいぶ逸脱して、もう今までよく持ちこたえてくれたなとむしろ思っています。で、改めてですね、もうこの雨漏り対策緊急対応必要だと思いますし、
荒木残り、はい、2分です。
2分ですね、急ぎます。あれです、大規模改修のタイミングと思いますが、担当課の対応をご確認いたします。
文化課長。
はい、お答えいたします。シティギャラリー音楽センターの雨漏り対応についてでございますが、シティギャラリーは平成6年に開館し、建設から30年が経過しており、雨漏りなどの不具合には必要に応じて改修や修繕をしながら管理を行っているところでございます。また群馬音楽センターは建設から64年が経過しており、過去には外壁改修や屋根防水等の大規模改修を実施しております。個々の改修や設備の更新に関しましては、高崎シティギャラリーと同様、必要に応じて改修や修繕をしながら管理を行っているところでございます。以上でございます。
荒木委員。
はい、ありがとうございました。もう1点だけ時間を許す限りお願いします。はい、本市における公益通報についてですね、確認の意味でお聞きをしたいと思います。高崎市もですね、私も一般質問で確認させていただいたんですけども、高崎市も、まあ、事業主であって使用者であるということは、まあ、一般質問も確認しました。当然ですね、本市でも公益通報の体制整備というのは当然必要なことと思います。で、現在ですね、この本市において公益通報があった場合の対応、これどのような形 で体制作りがされているのか確認をさせてください。
企画調整課長。
はい、公益通報者保護法に基づきまして、公益通報の処理に関する事務取扱要項を定めております。内部通報につきましては、企画調整課、教育総務課、消防局総務課が窓口に、外部通報につきましては市民生活課が窓口となり、受理、調査、是正措置、処分や勧告、通報者の秘密に配慮しつつ実施いたします。以上です。
荒木。
そうしますと、いわゆる通報があった時の、まあ、取り扱いというか業務担当者、つまり窓口担当者という方がいらっしゃるはずなんですけども、それぞれ今ご披露いただいた所属長課長さんですかね、がその窓口担当というなる理解でよろしいでしょうか。
企画調整課長。
はい、所属長が窓口となりまして、担当者もございます。以上です。
完全に法律に基づいた体制ですので、まあ、通報者があった場合にはですね、通報者のまあ利益、そして不利益な取り扱いがされないというものは、まあ、法律に基づいて担保されるんだろうという理解でですね、しておきながらですね、まあ、あと最後1点だけ確認なんですけども、 高崎市の職員の方々が、まあ、高崎あってはならぬことだし、まあ、ないだろうと思うんだけども、これはいかんぞということがあったときに、じゃあ公益通報だと思ったときにどこにすればいいとか、どういうふうな手続きをすればいいとかっていうのは、今市の職員の方々はどのように知れるんでしょうか。
企画調整課長。
はい、先ほど申し上げたとおり、要項等で定めております。以上でございます。
すみません、その要項ってどのように市の職員は見ることができるんでしょうか。
企画調整課長。
はい、一般的に例えば掲示板に載せたりした上での周知等は行っておりません。今後検討したいと思います。以上です。
はい、荒木。
ぜひですね、イントラネットなので、まあ、それ必要なことだと、必要な普通の措置だと思いますので、市の職員が誰が見ても、あ、こういうふうにするんだなということが分かる体制を整えてほしいと思います。
はい、
以上でございます。
他にありませんか。なし。はい、なければ以上で本日の総務常任委員会を閉会いたします。